それでは種明かしをさせていただきます。まずは、このデジタルマネーですが、さまざまなこれから法律の規制、準備がいるとしましても、ぜひ忘れてほしくない言葉があります。それは、資金移動業者。デジタルマネー払いに対応する決済サービスを提供する会社は、資金決済ができる。こういう業者として金融庁に登録してください。そして今回の給与デジタルマネーの場合は厚生労働大臣の指定を受ける必要があるということが記事にあります。すなわち資金移動業者として金融庁に登録するということが大前提ですので、金融庁のホームページなどをご覧になって、資金移動業者は今どこになってるんだということを一覧化しておかれると、今後大化け、株価が大きく化けてくる、成長する会社が出てくるかもしれませんね。資金移動業者にはどこがあるのでしょうかということ、これまず種明かしさせていただきました。それからデジタルマネーの解説です。これは3面にありますから、この概要をお伝えしまして、私なりの考えていること、種明かしをさせてください。デジタルマネーとは、実際の貨幣を使わず、電子情報のみで代金を支払うことができる仮想の貨幣のこと。一定の金額を IC カードやスマートフォンのアプリの上でチャージすることで、加盟しているお店で決済できる前払い型や、チャージの必要はなくて、登録したクレジットカードや口座から後で引き落とされる後払い。これ、ポストペイって言うんでしょうかね。ですから、前払いがプリペイド型、それから後払いがポストペイ、プリペイドとポストペイって言うんですかね。こういうのがありますよ。また、ビットコインなどの仮想通貨もデジタルマネーには一応含まれますと。さて、カードの種類によって現金に換えることができなかったり、チャージの上限が設けられている場合もあります。労働基準法では、給料をこうしたデジタルマネーで支払うことは認めていない、労働基準法ってあるんですね。今は当たり前になっている銀行振込も、実は法律上はこれは例外なわけです。法律上ですとですね、通貨は直接労働者に現金で全額支払うことと、これ1947年の労働基準法に書かれているようなんですね。ですから今は例外規定が普通一般化しているわけですね。経営が悪化した企業、自社商品などの現物支給で給料を支払うのを防ぐということも、これが労働者の保護でございましたと。この後、この仮想通貨、おそらく含まれないでしょうねということで、主なデジタルマネーにはクレジットカード、それから電子マネー、スマートフォン決済、デビットカード、仮想通貨などがあります。電子マネーにはスイカとかパスモがありまして、クレジットカードは、多くの方がお持ちですね。スマートフォン決済も、早いと言われていますが、さあ、これらがですね、非常な、競争をしまして、どこが、この勝ち残るかということも、これも株式市場では話題になっております。ぜひご参考にしてください。